新約聖書マルコによる福音書の第14章の66節から72節をお読みいたします。ペテロは下で中庭にいたが、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見ると、彼を見つめて、あなたもあのナザレ人イエスと一緒だったと言って、と言った。するとペテロはそれを打ち消して、私は知らない。あなたの言うことが何のことかわからない。と言って、庭口の方に出て行った。ところが、先の女中が彼を見て、そばに立っていた人々に、またもや、この人はあの仲間の一人です。と言い出した。ペテロは再びそれを打ち消した。しばらくして、そばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたは彼らの仲間だ。あなたもガリラヤ人なのだから。しかし彼は、あなた方の話しているその人のことは何も知らないと言い張って激しく誓い始めた。するとすぐ鶏が二度目に鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと言われたイエスの言葉を思い出し、そして思い返して泣き続けた。これはですね、今日はこの聖書の箇所から砕かれた心という題でメッセージをさせていただきます。これはイエス様が十字架にかかる前の晩の出来事であります。イエスの弟子、それも一番中心的な弟子であったペテロがイエス様のことを3回知らない、私はあんな人のことを知らない、何を言っているかわからない、誓ってもいい、もしもこれが嘘だったら呪われてもいい、私は誓って彼を知らない、そのように言った、3度知らないと言った、その聖書の箇所であります。ペテロはですね、教会の最初の指導者の一人と言いましょうか、最初の指導者、本当に中心的な役割を担った人であります。このペテロは弟子の中心人物でありましたし、この特にローマ教会にとってはですね、ペテロは中心的な人だったわけですね。そのでもですね、聖書を見ていくと、この特にイエス様の生涯の間中、このペテロの姿を見ていると、この指導者の話は失敗ばかりなわけです。例えばですね、このイエス様が水の上を歩いて、来るのを見て、私もあなたの方に行かせてください、私も水の上を歩かせてください、そう言ってイエス様に言うんですね。でもイエス様はですね、おいでなさいとおっしゃった。だからペテロは一歩二歩と歩き始めた。でも途中で風を見て怖くなった。途中まで歩けたんだけれども風を見て怖くなった。ズブズブズブと沈みかけた、びしょ濡れになって、イエス様助けてくださいって求めるわけですね。そしてイエス様はそれ彼をぐいっと引き上げて、彼を、なんだお前信仰が足りない、なんて信仰の薄いものだ、そういうふうにイエス様はおっしゃった。そういう出来事も出てきます。またですね、何週間か前にこの先週の子供たちに話したところですね、このイエス様を神の子キリストと告白した、あなたこそ生ける神の子キリストですというふうに告白したところでありますけれども、本当にあなたこそ生ける神の子キリストですと告白したその直後に、イエス様がどんな意味で救い主なのか、どんな意味で私、イエス様が人々のために救いをなされるのか、その話をされた時に、そうですね、イエス様が私は殺されるんだ、私は十字架にかけられるんだ、そのことを話した時に、そのペテロはで、そんなことはあってはなりません、イエス様そんなことがあなたにあってはなりませんというふうに言うわけでありますが、その時にイエス様から叱られる、あなたは人のことを思わない、神のことを思わないで人のことを思っている、そういうふうにイエス様から叱られるという失敗もいたしました。そしてあといくつかあるわけでありますけど、山に登っていた時もそうでしたね。山に登っていた時にイエス様の姿が変わった。モーセとエリアという二人の旧約聖書のビッグなんて言ったらいいんでしょうかね、大きな大きなですね、この偉大な指導者たち、この彼らがですね、この一緒にイエス様と一緒に輝いた衣を着たこのイエス様と一緒に3人で語り合っていた。 その姿を見たときに、もう嬉しくて嬉しくてしょうがなくてですね、イエス様、ここに小屋を建てましょう、もう帰りたくないですよ、小屋を建てましょう、一人はあなたのために、一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために、そうやってですね、この進言するんです。でもその時に天から声があって、あなたはこれに聞けって、あなたいろいろ言ってるけどこれに聞けっていうふうに言われるわけです。もうペテロはいろいろこの失敗する、まあ、先週の礼拝の聖書箇所でもイエス様の足を洗う、あのイエス様が足を洗うんですね。ペテロの弟子たちの足を洗う時もペテロ、私の足だけは洗わないでください。でもそこでイエス様は、そうだったら私はあなたと何の関わりもなくなるよってイエス様に言われる。もうペテロはですね、ちょっとかっこ悪い、もうなんかちょっとある時はね、もう得意になってイエス様に言うわけでありますけれども、でもそれがことごとく失敗みたいな感じでですね、もうかっこ悪い教会の指導者ですよ。このペテロの後の教会の人たちもですね、ペテロ自身もそうだと思いますし、ペテロの後の指導者たちもですね、どうせこのペテロを指導者といただくならば、どうせペテロの話をするならば、もうちょっとこのかっこいい話をしてくれたらよかったのかなと思うんですけど、イエス様の生涯ずっとですね、ペテロの姿ってかっこ悪い。そして今日のところはですね、もう決定的なところですよね。実は今まで話したこのいくつかの話、5つくらい話したでしょうかね、4つ5つですね、4つか、4つ話したその話は全部この1つの福音書か3つの福音書かどっちかしか書いてない。全部の福音書に出てくるのはこの最後のこのペテロがイエス様のことを、イエス様が十字架にかかる前の晩、ペテロが3回もイエス様、こともあろうに大嘘ついてごまかしてイエス様のことを知らない。今までのところは、今まで話したそれらはペテロ熱心だったけどちょっと失敗しちゃったとか、ペテロ頑張ったんだけど足りなかったとか、そんなレベルですよ。でもここはペテロは嘘ついて、自分はイエス様知ってる、イエス様の弟子なのに関係ないですよ、嘘ついて逃げた。かっこ悪いどころじゃない、ひどい。なんで私たちのリーダーそんな過去があるの、そういうレベルの話ですよ。どうして教会の最初の指導者、信仰の大先生って言ったらいいでしょうか、このペテロがイエス様のことを3回知らないといったこの大失敗、失敗どころじゃない、本当に恐ろしい嘘ですよね。それもイエス様が十字架にかけられようとする、そのもう一番大切な瞬間ですよ。その瞬間にイエス様のことを知らないなんて言った、それをなんでわざわざこのイエス様のことを書いた 4人の福音、4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、全部がそれを取り上げているんだろうか。本当にどうしてなのかなと思う。それはここに私たちの信仰の出発点があるからです。ここに大切な信仰の、本当にこのたまたまペテロが本当に、頑張ったんだけどしょうもないやつで失敗しちゃったんだもん、俺は大丈夫だって言いながら失敗しちゃった、そういうもうペテロってペテロしょうがねえなやつだな、そのためにこの書いたに、私たちのリーダーも失敗するんですよって、そのために書いたんじゃない。ここに私たちの信仰の大切な本質が現れているから、私たちの信仰の出発点があるから、自分の努力や自分の頑張りには限界がある。弱さを知らされて、徹底的に弱さを知らされて砕かれて、神様を頼っていく、神様に求めていく、神様を信頼していく、それが私たちの信仰なんだって。そのことを全ての教会の全ての人々が知って経験して味わって、ああそうだ、私もそうだって、私もペテロなんだって、 私もイエス様のことをもうどこまでもついていきますと言いながら、でもできなくて、そして失敗して砕かれて、でもそこに本当に神様を信頼していく、そこに私たちの信仰があるんだ、そこに私たちの信仰の本質があるんだ、土台があるんだ、そのことを伝えるために聖書はこの4つの福音書全部にこの出来事を書いたんだなということを思うのであります。今日もこのことを2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一が、自分の力で失敗したペテロってことで、自分の力で失敗したペテロ。ペテロはどこまでもイエス様についていくと言い張ったんです。マルコによる福音書、同じマルコによる福音書の14章27節、スクリーンにも出てますけれども、ちょうど1ページだけなんでね、ご自分の聖書でも読めるかもしれませんが、このように書いてありますね。マルコの14章の27節。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずくであろう。私は羊飼いを打つ、そして羊は散らされるであろうと書いてあるからである。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行くだろう。するとペテロはイエスに言った。たとえみんなのものがつまずいても私はつまずきません。イエスは言われた。あなたによく言っておく、今日今夜鶏が二度鳴く前に、そういうあなたが三度私を知らないと言うだろう。ペテロは力を込めて言った。たとえあなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません。みんなのものもまた同じようなことを言った。私がたとえ知らなきゃいけなかったとしても、私はあなたのことを知らないなんて決して申しません。これはですね、もう本当数時間前ですよ。最後の晩餐のこの中だったのか後だったのか、そのレベルの話ですよ。そのイエス様が、あなた方はつまずくだろうっていうふうに言った時に、いや私はつまずきませんよ、私は他の者がみんなつまずいても私は決してつまずきませんよ、私はあなたは私のことを3回知らないって言うよ、そんなことを言うわけないじゃないですか、私はどこまでもあなたに従っていきます、どこまでもついていきます、そのように言うわけであります。そう言ったペテロが今日先ほど読んだところのように、いとも簡単に、いや知りません、知りませんって必死になって、知りません、あんな人知りませんよ、どうしてなのかなと思う、どうしてだったのかなって思う、どうしてペテロはこんな風にイエス様と知らないなんて言っちゃったのかなって、まあ、いろんなことあるだろうなと思うんでありますが、まあ、よく思うのはですね、この人が女中だったのか、女中だったか、このね、行った人が女中だったからなのかなと思ったりしますね。この、裁判に引っ張られていってですね、裁判官の前に立たされて、そしてお前はイエスの弟子かって言われたら、いやはい私は弟子ですって言えたかもしれないなと思うんですけどもね、そうじゃなかったかもしれない。とにかく女中に言われて、その面急に言われて心の準備ができてなかったのかどうか分かりませんけれども、とにかくですね、このいや本当に人が見てないところだったから、あんまり人がいなかったところ、みんなの前じゃなかったからだったのかもしれない、とにかく分かりません。でも決定的なことは人間の弱さだった、彼の弱さだったと思うのであります。彼は絶対大丈夫、他の人があなたを裏切ってもあなたを捨てても私は絶対大丈夫って言い切りました。でも聖書は繰り返し、自分は大丈夫と思っている時こそ、自分は大丈夫と思っている人こそ危ないと繰り返し繰り返し語っています。皆さん今日の朝です、いや私がイエス様を捨てるわけないです、なるわけないじゃんって思ってる人も多いと思うんですけれども、いやいや私危ない、危ないって思ってほしいのか、大丈夫って思ってほしいのかって問題もいろいろあるんですけれども、でもですね、大丈夫と思ってるならば本当に私たちは危ないんだよって、コリント第一の8章の2節にはこのように書かれていますね。もし人が自分は何か知っていると思うなら、その人は 知らなければならないこともまだ知っていない。私は分かってる、私は分かってる、そう思うならば、あなたは知らなければならないことも知ってないんだよって。また同じ第一コリントですけど、10章の12節にはこういうふうに書いてありますね。だから立っていると思うものは倒れないように気をつけてください。私は立ってるんだ、私は大丈夫、私はもう福音に立ってるんだと思う人は倒れないように気をつけなさいよって。私たち本当に自分のことわからない、自分は大丈夫と思ってる、自分はそんなひどくないと思ってる、ペテロしょうがないなって。ここでもね、私たちはもしかしたらこの自分で頑張って俺は大丈夫だよって言っているペテロを笑っているかもしれない。私はペテロみたいに物事は見えてなくない、そう思っているならばもしかしたら見えてないのかもしれない。私よく思うんですけどね、今日はちょっとスクリーン準備してはないんですけれども、ルカによる福音書の、この中でですね、このパリサイ派の人とこの主税人が並んでお祈りするじゃないですか。家のそういうところがあるんですね。このパリサイ派の人がお祈りをする、そのお祈りはどういうお祈りかというと、私はこんなに、あなたに仕えてます、こんなにあなたに、私はこの主税人のような、この隣にいる主税人のようなものじゃないことに感謝します。私は一生懸命献金もしてるし、一生懸命断食もしてるし、一生懸命あなたのために頑張ってますよ。私はこの主税人のような人間でないことを感謝します。お祈りして、その隣で主税人がお祈りしてる、罪人の私を許してください。イエス様はおっしゃいました、どちらがこの二人のうちのどちらが神様に喜ばれて罪許されて帰っていただろうか、それは主税人の方なんだよっていうふうにイエス様おっしゃった。この話を読むたびに私は思うんです。私はどこに立ってるだろうか、私はこの話を読むときに自分どこに立ってるだろうか、主税人のように罪人の私を許してくださいって祈ってるだろうか、それともこのパリサイ派の人のように、私はこの人のように、この世の隣で本当に泣いているこの主税人のような人間でないことに感謝しますと言ってるだろうか。私よく思うのは、私はこのパリサイ派の人の隣に立って、私はこの隣に立っている、隣に立って祈っているパリサイ派の人間のような傲慢な人間じゃないことを感謝します。パリサイ派のような物事は見えてない傲慢な、自分は大丈夫と思っている愚かな人間じゃないことを感謝します。自分は大丈夫ってどっかで思ってる。パリサイ主税人のような人間でもなければ、パリサイのような自転車でもなければ、私はもっと分かってる、そう思っていることがどれだけあるだろうかと思うんです。でもそんな私たちに対して、あなたは分かってると思ってるならば、それは何も分かってないんだよ。あなたは立ってると思うならば、倒れないように気をつけなさいよって。私たちは自分は大丈夫、自分の力でできる、そう思ってるならば、それは危ない。ペテロは自分の力でイエス様に従っていこうと思いました。刀までこのマタイによる福音書だったでしょうかね、このイエス様のこのところに人々がこの捕らえようと、イエス様を逮捕しようと思って来た時にですね、ペテロは剣を抜いてこの大祭司のしもべの耳を切り落としたって書いて、どこまでもイエス様についていこう、どこまでもついていこうって、彼は刀を抜いてでもイエス様についておこうと思った、イエス様を守ろうと思った。でもその彼もイエス様のことを3回知らないと言ってしまった、弱さを持っていたのであります。星野富弘さんの言葉を思い出します。星野富弘さんがまだイエス様に出会う前、体を今はあの 口にねペンや絵筆を加えて絵を描く方でありますが、彼が怪我をする前、彼が体が自由に動くとき、体操の選手でありました、ものすごいスポーツ万能でした、羨ましい、私からなんか考えたら見たら考えられないようなスポーツ万能の人間であります。その彼が この体操の模範演技、子どもたちに見せるために、もうね、ある意味かっこいい先生の模範を見てもらうために、あの子どもたちを指導するために、いや見てもらうためじゃなくて指導するためでしょうけど、指導するために彼がこの模範演技をした時に失敗をして首の骨を折ってしまった。その時に彼こう言ってますね。まだクリスチャンじゃない時、私、かつて私を強くしてくれたと思っていたさまざまなものは一体何だったのだろうか、その強さはどこに行ってしまったのだろうか。天井を見つめるだけの日が続くうちに、私は過去の時を少しだけ考えられるようになった。私が強くなろうと思ってやったいろんなことは、その時私を強くしてくれていたのではなく、弱さを、いつだって自分の弱さを思い知らせていたのではなかったか。私はその弱さを自分で認めることが怖くて、無理に強くなったと自分にごまかして言い聞かせてきたのではなかったか。事実、自分の弱さを自ら認めたくなかったし、他人にも知られたくなかった。だから勢い、スポーツや冒険に駆り立てられていたのではなかったか。そしてそれは強さをという衣を着たに過ぎない私の弱さそのものではなかったか。自分の弱さを包み隠す何物もなくなってしまった今、体を動かせなくなって弱さから逃げ出すことのできなくなってしまった今、言葉によって自分を取り繕うことのできなくなった今、もしかしたら私は本当の自分の姿に戻ったのではないだろうか。彼は自分で鍛えて、本当に冒険をしたり、スポーツをしたり、本当にもうこのありえないようなこのトレーニングをやってきた。それは自分の弱さを隠すためだった。取り繕うためだった。それは強さという衣を着たに過ぎない私の弱さだったんじゃないだろうか。彼はそのように言っています。そしてそれを失ってしまった、衣を失ってしまった今は、弱くてがっかりだじゃなくて、本当の自分に戻ったのではないだろうか。そう、ペテロは自分は強いと思っていました。でもそれは本当の姿ではなかった。彼はイエス様を裏切った。それは私たちはかっこ悪いと言うかもしれない。失敗という名前をつけるかもしれない。でもそれは彼の本当の姿を知る大きな大きな転換点となる出来事でありました。私たちはどうでしょうか。強さにこだわろうと思いますか。強さにこれからもかけていこうと思いますか。それとも本当の自分の姿を取り戻そうと思いますか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。砕かれて用いられたペテロということであります。マルコの14章の先ほど読んだ72節の鶏が鳴いた後、鶏が鳴いた後、どの福音書もこのペテロは泣いた、ペテロは泣いた、ペテロが泣いた、ペテロが泣いたことを語っています。弟子たちの中で泣いたことが書かれているのはペテロだけだろうなと思う。これもかっこ悪い。でもこれはペテロが生まれ変わる出発点でありました。彼は自分の弱さを思い知らされました。自分の愚かさ、弱さ、それを本当に深く味わわされました。そこに 神様の力が注がれたのであります。これは聖書の鉄則であります。聖書の語る神様の恵みの鉄則であります。神様は弱さを知った人に神の力を注がれます。ちょうど物理の法則でこの水が低いところに流れていくように、神様の恵みは自分の弱さを徹底的に知らされた人のところに注がれていきます。自分が強いと思っているときには神様の力は必要ない。徹底的に砕かれたところで神様の御業がなされていきました。ペテロが、私は大丈夫、私はどこまでもあなたについていける、私にはその力がある、私はあなたのことを知らないなんて言うわけがない、そう思っていたときには神様の力を必要とは思えませんでした。けれども彼は徹底的に砕かれて、徹底的に自分の弱さを思い知らされて、神の力を経験したのであります。ペテロはペンテコステの日、弟子の代表のようにして立ち上がって、ペンテコステの日っていうのは教会が始まったスタートの日ですね。本当にイエス様が蘇って天に帰って行かれた後、聖霊が下りました。聖霊様は本当に私たちが弱くて神様に求めているあなたの力をください、あなたが私を助けてください、そう祈る者たちの上に注がれます。聖霊様は弟子たちのうちに注がれました。弟子たちのうちに溢れて弟子たちを作り変えました。そして弟子たちは大胆にこの人々の前に、神様ってなんで素晴らしい方なんだろう、神様ってなんでこんな素晴らしいことを私たちの人生にしてくださったんだろうって本当に大胆に語る人々に変えられました。ペテロはペンテコステの日に聖霊に満たされて立ち上がって人々に語りました。あなた方がイエスを十字架につけたんだって。あなた方がイエスを十字架につけたんだって。この私はあんな人知らないって逃げ回っていたペテロが、人々に向かってあなたがイエスを十字架につけたんだって言いました。そして悔い改めなさい、大胆に語りました。3000人の人々がその日イエス様を信じたと言います。使徒行伝の要章にはこの大胆にこの語るペテロの姿が出てきます。使徒行伝の第4章の8節からちょっとお読みいたしますけれども、使徒行伝の第4章8節から、その時ペテロが聖霊に満たされていった、民の役人たち並びに長老たちよ、私たちが今日取り調べを受けているのは病人に対してした良い技についてであり、この人がどうして癒されたかについてであるなら、あなた方一同もまたこのイスラエルの人々全体も知っていてもらいたい。この人が元気になったのは、元気になってみんなの前に立っているのは、ひとえにあなた方が十字架につけて殺したのを神が死人の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのである。このイエスこそはあなたが家作りらに、あなた方家作りらに捨てられたが隅の頭石となった石なのである。この人による以外に救いはない。私たちを救い得る名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。ここでもあなた方が十字架につけたイエスを神様によみがえらせた、あなた方が十字架につけた、つけて殺したイエス、そういうふうにはっきり言いました。そしてこの名以外に、このイエス以外にあなた方は私たちを救う者はいないんだ、大胆に語りました。でもその後にですね、続けて18節から読むとですね、人々は、この指導者たちはこのもう相談をしてですね、もうイエスのことを語るなっていうふうに言うんですね。18節、そこで2人を呼び入れてイエスの名によって語ることも説くことも一切相ならぬと言い渡した。ペテロとヨハネはこれに対して言った。神に聞き従うよりも あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してもらいたい。私たちとしては自分の見たこと、聞いたことを語らないわけにはいかない。やめろって言っても、いや私はやめない。もう脅かされたんですよね。もう今度やったら知らないぞって、ひどい目に遭うぞって、そう言われてもですね、彼らはいや私は何と人が言ったとしても私は神に従う、大胆に語り続けたわけであります。ペテロはこの後も命を懸けてイエス様のことを語る者に変えられました。ある程度伝説、歴史的な事実と混ざっているんだろうと思いますけれども、紀元後67年に皇帝ネロ、ローマの皇帝はネロになっていました。有名なこの教会を迫害した恐ろしい王様であり、皇帝でありますけれども、皇帝ネロがキリスト教を迫害し、教会を迫害し始めました。ペテロとヨハネはですね、一度捕まってそして投獄されるわけでありますが、この、解放されるんですね、この兵隊たちの中にこの福音が伝わっていって、このペテロは解放されるんですが、解放された後信者たちの勧めでローマを脱出、ローマから逃げ出そうとするわけであります。そしてローマを離れて、この、ローマを離れる道を歩いているときに十字架を背負ったイエス様に出会ったという話があります。ペテロが、主よどこに行かれるんですか、 ラテン語でクォバディスドミナ、そういう言葉であります。クォバディスという言葉、どこかで聞かれたことがあるかもしれませんが、主よどこ行かれるんですか。イエスは、再び私は十字架につけられるためにローマに行くんだ、そのようにイエス様おっしゃった。ペテロはそれを聞いて自分の使命を悟った。私はこの命を懸けてもまたローマに行って神様のことを伝えなきゃいけない。彼はローマに帰っていきました。そして彼は進んで十字架につけられたと言います。それもですね、イエス様が天を指して十字架につけられたのと同じでは私は申し訳ないと言って、彼は逆さまに十字架につけられた、そのように言われています。そしてペテロが処刑されたところだか、お墓だったか、そこら辺のところに今もサンピエトロ大聖堂、あれは聖ピーターですね、聖ペテロって意味でありますが、大聖堂が建てられて、ローマカトリック教会の今もこの中心になっていますけれども、ペテロは自分の弱さを徹底的に知らされたときに、自分の本当に砕かれてボロボロになったときに神様の恵みを知るのであります。でもその背後にはイエス様の祈りがあったことを最後にお話したいと思う。ルカによる福音書の第22章の31節から32節をお読みいたします。ルカの22章31節32節、これはイエス様が最後の晩餐の時にこのペテロにあなたは私のことを3回知らないって言うよとおっしゃった時に、それと一緒に言われた言葉でありますが、31節、シモンシモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。私はあなたの信仰がなくならないように祈った。もうペテロがイエス様のことを知らない、あんなやつ知らない、あんなやつ俺は関係ない、そう言い張っていた時にもイエス様はペテロのために祈っておられた。あなたの信仰がなくならないように祈ったよって。 だから今度はあなたが立ち直った時にはあなたが兄弟たちを励ます番だよ、仲間たちを励ます番だよ、そのようにイエス様はおっしゃった。私たちは弱いものです。私たちは本当に小さき存在であり愚かなものであります。それを認めたくないくらい、それを弱さを認めたくないくらい弱いものであります。弱さを認めたら自分はかっこ悪いとか、自分はどう思われるだろうかとか、弱さを認めたら自分は何もなくなってしまう、そのような恐れを感じるほど弱いものであります。でも本当に弱さを思い知らされたときに、自分の本当の姿を思い知らされたときに、それは神様のチャンスです。そしてその私たちが立ち直るために今もイエス様が祈っていてくださる。イエス様はあなたの信仰がなくならないように祈ったって、あなたに対しても今日も語っておられる。その神様を信頼して、その神様の御手を信頼して出ようじゃありませんか、歩こうじゃありませんか。本当に今日も神様はあなたを招いていらっしゃる。あなたの本当の姿を認めなさいよ。何も肩張らなくていい、何も頑張らなくていい、何も無理しなくていい、かっこつけなくていい、本当に本当の姿のまま私のところに来なさいって、そこに神様の恵みが注がれるのであります。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日はペテロのあなたを知らないと3回言ったそのところを読みました。私たちはもしかしたらある時はペテロみたいにこんな失敗しないためにはどうしたらいいんだろうって思ってる時もあります。かっこ悪いし、そんなひどいことは自分は絶対できないと思っている時もあります。でもそれは本当に自分の弱さにをごまかして、本当の弱さから目を染めて背けているだけなんではないかと思います。主よ、今日本当にあなたの前に出ます。主よ、私たちの本当の姿を示してください。聖霊様、どうかここに臨んでくださって、私たち一人一人の心に語ってくださって、私たちの本当の姿を見させてください。光を照らしてくださって、私たちの心にあるものを明らかにしてください。そして主よ、あなたが私たちの全てになってください。私たちの心を満たし、本当に私たちのしもべとして、神様、あなたのしもべとして私たちが歩んでいくことができるように、主よ、どうか主よ、ここにあふれてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。